関節第三手術第一礼拝を行います。賛美歌95番。修法の裏表紙にございますので、ご一緒にお祈りいたします。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。講読文39、イザヤ53章になります。我らが登るところを信ぜし者は誰ぞや。彼は主の前に芽生えのごとく、我らが見るべき麗しき姿なく美しき形はなく、彼は侮られて人に捨てられ、また顔を覆いて避くることをせられる者のごとく侮られたり、まことに彼は我らの悩みを負い我らの悲しみを担い、り彼は我らの咎のために傷つけられ、自ら懲らしめを受けて我らに安きを与う。我らは皆羊のごとく迷いて、おのおのが道に向かい行けり、 彼は苦しめられるども自らへりくだりて口を開かず、彼は虐げと裁きとによりて取り去られたり、彼は我が民の咎のために打たれしなり、聖書をお読みいたします。マルコによる福音書14章22節から26節です。お読みいたします。マルコによる福音書14章22から26節。一同が食事をしているとき、イエスはパンを取り、賛美の祈りを唱えて、それを裂き弟子たちに与えて言われた。取りなさい、これは私の体である。また杯を取り、感謝の祈りを唱えて彼らにお渡しになった。彼らは皆その杯から飲んだ。そしてイエスは言われた。これは多くの人のために流されている私の血、契約の血である。はっきり言っておく、神の国で新たに飲むその日までブドウの実から作ったものを飲むことはもう決してあるまい。一同は賛美の歌を歌ってからオリーブ山へ出かけた。ここまでです。お祈りさせていただきます。御在天の父なる神様、皆をあがめ賛美いたします。すぐる一週間、さまざまなことの中で主の恵みを受けつつも、あなたへの感謝を忘れがちになり、自分中心に思いを巡らせ、あなたの身思いから何度となく離れていましたことを心より懺悔いたします。そのような弱い私どもをあなたは憐れみ、また守り、あなたのもとへと引き寄せて、今日もこのように敬愛する皆様と共に、またご自宅でインターネットで礼拝をなさる方々と共に、礼拝の恵みに預かれますことを心より感謝いたします。12月に入りまして、今日はアドベント第3週日になります。主のご降誕をお迎えするこのアドベントの時に、私どもの心があなたへとさらに向けられ、備えられ、主の喜びであふれますようにと願います。2022年も残りわずかとなりましたが、この1年の恵みを数え感謝するとともに、主がこの越谷教会を通して、また私たち一人を通して、主の御心と御業がこれからもなされますようお祈りいたします。また同時に体調を崩しておられる方、病の中におられる方の上に主の癒しと守りがありますよう、また励ましがありますように、また悩みや苦しみの中におられる方の上に主の深い慰めとお支えがありますようにとお祈りいたします。世界やこの日本を見渡しますと、まだ収束しないコロナ感染をはじめ、ロシア・ウクライナ戦争、統一教会問題、憲法改正問題など、私たちの見えないところで困難や、また痛みの中におられる方々が大勢おられます。どうぞ主の憐れみと許し、癒し、また平和や解決が与えられますようにとお祈りいたします。今朝は清水伝道師が、私の体私の血と題して説教してくださいます。語られる清水伝道師を油注いで尊くお持ちください。聞く私たちの心を開いて、御言葉を悟り受け止めて、この1週間の歩みをすることができますようお祈りいたします。いつも越谷教会を牧師しておられる石橋牧師、棚橋牧師、 清水伝道師鈴木牧師のご健康を支え、お働きを祝福してください。また越谷教会につながるお一人お一人を祝福してください。また教会学校、付属幼稚園、すべての越谷教会に連なる技、そして背後にあるご家庭を祝福してください。言い尽くせない感謝と祈りを持って、私たちの救い主なるキリストの名によってお祈りいたします。アメン。賛美歌501番。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる公堂の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。説教。私の体、私の血。清水伝道師です。
きり言っておくが、あなた方のうちの一人で私と一緒に食事をしている者が私を裏切ろうとしている。ユダヤの民にとって喜ばしいお祭りのただ中の食事です。この食事の中で主はこうおっしゃる。喜びの食事に暗い影が差します。弟子たちは思わず食事の手を止め、 イエス様に代わる代わる問いかけるのです。まさかそれは私のことなのですか。不安なのです。彼らの心の中にイエス様を裏切るかもしれないという予感が作っているからです。もう主イエスについていくことはできないかもしれない。イエス様に従いたくても従うことができない自分の弱さ、イエス様のそばに居続ける者たちが常に抱える罪人であるという自覚、彼らは一言言ってほしかったのです。裏切り者の名前を、そして伝えてほしかったのです。それはあなたのことではない。ですがイエス様は裏切る弟子の名前を言って他の11人の弟子を安心させるようなことはしませんでした。12人のうちの1人で私と一緒に鉢に食べ物を浸しているものがそれだ。イエス様は裏切り者の名前を言わなかったのです。その代わりに裏切る人は今まさに一緒に食事をし、その食事を口に運んでいるものなのだということを繰り返し強調されたわけです。そしてイエス様に従えない者たちに恐ろしい言葉をおっしゃるのです。人の子は聖書に書いてある通りに去ってゆく、だが人の子を裏切るその者は不幸だ、生まれなかった方がその者のためによかった。イエス様を裏切ってしまうということ、それは生まれなかった方が良かったと言えるほどに悲惨なこと。そのことをイエス様は私たちがするように怒りをぶつけたりですとか、その咎を責め立てるようなことはなさいませんでした。この主イエスの言葉には裏切ってしまう者を憂う悲しみと憐れみが込められているのです。生まれなかった方がその者のために良かった、これは皮肉でも何でもなく主の愛から遠ざかる者の悲惨を告げる悲しみの言葉なのです。イエス様の食卓に招かれている人々、それは誰一人としてイエス様に従い切ることができない者たちです。それなのにイエス様を裏切ってしまうということがどれほどその人にとって悲惨であるのかさえわからない、そんな愚かで悲しい者たちなのです。しかしイエス様は食事の中でいつもしている通りにパンを取るのです。神様を褒めたたえて祈り、 パンを裂いてご自分に従えない者たち一人一人に与える。何も変わらない。普段の食卓でするように弟子たちにパンを分け与えるのです。ですがその時付け加えられた言葉は特別なものだったのです。取りなさい、これは私の体である。主イエスは特別な意味を込めて愚か者たちにパンを与える。生まれない方が良かったほどの破れを抱える人々に。手を伸ばすことなんてできはしない、そんな人たちに向けてイエス様は言うのです。取りなさい、これは私の体なのだ。弟子たちは裏切りの不安を抱えつつ裂かれたパンを口に運ぶのです。そのパンに主イエスが込められたものが一体何であるのか彼らわからないまま。同じようにイエス様杯を取って天の父に感謝をして彼らに渡すのです。彼らは受け取った杯、そのブドウ酒に口をつけるのです。そして言われます。これは多くの人のために流される私の血、契約の血である。すでに与えられ飲んでしまったそのブドウ酒、それは主に従えない者たちのために流されるイエス様の血なのです。弟子たちは今口をつけたブドウ酒が何であるのかを理解したのです。なぜなら彼ら知っているからです。過ぎ越しの子羊を神殿で捧げるときに喉を裂き流れ出たその血を子羊の命そのものとして祭壇に注ぐからです。弟子たち悟ったのです。今いただいているこのブドウ酒、これはイエス様の命。そしてイエス様の命は神様とこの罪人たちとの間に結ばれた新しい契約であるのです。あなたは私の愛する子、私の心にかなうもの。バプテスマのヨハネから洗礼を受けられた時に神様から呼びかけられ祝福されたイエス様、そんなイエス様がご自身を裂いてご自身を裏切る者たちに全てを分け与えている。イエス様の命が弱い者たちに、裏切ってしまう者たちのその体の隅々に行き渡るのです。ふさわしくないのにもかかわらずイエス様の命に生かされている者たちに与えられているかけがえのない贈り物、それはイエス様の命を通して結ばれた契約、それは不 さわしくないものがそれにもかかわらずあなたはふさわしいのだとされる契約、それは破れを抱えたものがそれにもかかわらず天の父に包まれていることを告げる契約、それはかつて神様を拒絶し今主に従うことができない悲惨を抱え今後もきっと天の父を裏切ってしまうだろう、その予感に胸を痛める者たちと結ばれる驚くべき契約、キリストの命をいただくということ、それはあなたは私の愛する子、私の心にかなうものとされるということです。これは多くの人のために流される私の血、契約の血である。主イエスおっしゃっているのです。愛される子供であってよい、心にかなうものであってよいのだ。キリストは罪ある者を食卓に招き、ご自身を裂き、血を杯に分けて呼びかけるのです。取りなさい。これがイエス様の最後の食事となったのです。イエス様ご自身のすべてを分け与えられてからこう告げます。神の国で新たに飲むその日までブドウの実から作ったものを飲むことはもう決してない。イエス様はもうご自分がブドウ酒を飲むことはないということをご存知だったのです。食卓を囲む者たちに裏切られて十字架にかけられることをよく知っていたからです。生まれなかった方が良かったほどの悲惨、それを一身に背負い主イエスは十字架の道を進むのです。イエス様との最後の食卓にまとわりつく暗い影ですが、キリストはその悲惨のただ中でもなお希望があることを告げるのです。イエス様は確かにおっしゃったのです。神の国で新たに飲むその日まで、イエス様は死ぬ間際にご自身を分け与えて全てが終わるとは思っていなかったのです。天の父と共に私は再び食卓に着くのだ、神様のご支配が地上のすべてを包み込むその時、もう一度一緒にブドウ酒を飲むこと、そのことをはっきりと告げているのです。待ち望んでいるその日、その日にイエス様が目の前でパンを割いてくれるのです。そして食卓に着く私たち一人一人に言うのです。取りなさい。あの最も尊いお方主イエスが私たちのもとまでブドウ酒を運んでくれるのです。その杯を受け取った私たちはイエス様が口つけたブドウ酒と同じブドウ酒を飲む。私たちは約束守れません。ですがイエス様は絶対に約束を、契約を破らない。だからこそ私たちはクリスマスの訪れを確かに待ち望むように 神の国が来ることを確かに待ち望んでいるのです。はっきり言っておく、神の国で新たに飲むその日まで、ブドウの実から作ったものを飲むことはもう決してあるまい。お祈りをお捧げしましょう。天にいらっしゃるお父様なる神様、あなたのお名前を心より賛美いたします。クリスマスの訪れを待ち望む私たち一人一人、今朝も身元に招いてくださいました。その幸いに感謝いたします。神様、私たち一人一人あなたに従いたいと思いつつ、罪に惹かれる弱さを抱えています。破れを持っています。神様、イエス様、どうか私たち一人一人深く憐れんでください。そんな私たちにあなたがご自分のすべてを与えてくださったこと、心の真ん中に置いてそのことに感謝し、7日の旅路を歩んでいくことができますように、どうかあなたの体と血をいただくたびに、確かに神の国が私たちに与えられること、その確信を深めていくことができますように、どうか御言葉と御霊と豊かにお与えください。信仰を強めてくださいますように。この礼拝はリモートで捧げられている兄弟姉妹とともに守っています。体は離れていても心と魂を一つにして、あなたのことを高らかに賛美することができますように、また共に礼拝堂に集うことができない痛みを抱えている者、病に伏せている者、心に大きな傷を抱えている者、一人一人あなたが特別に憐れんでくださいますように。そしてどうか私たち一人一人ますます神様の子供として喜びのうちに歩んでいくことができますように、与えられているものすべてに感謝をして、私たちの救い主主イエスキリストのお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美歌515番、捧げいたします。
ております。今日は福島国の前で、アジアの国、あなたに感謝する愛を呼ばれていますので、これを、国で礼拝しても、マルコの福音を通していることをいただきました。どうぞこの新しい週も、御言葉を聞きに、あなたに守られていることを感謝し、福島国に帰る時を歩むことができますように、あなたからたくさんの方をいただきます。
聖英544番、この後棚橋牧師より祝祷いただきまして、構想を持って終わりにいたします。
民を私の弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によってバプテスマを授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。主イエスキリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとが、お一人お一人の上に常しえに豊かにありますように。アーメン。